詩編の方でありますが、詩編の126編、詩編の126編の一節から終わりまでを、ご一緒に読んでみたいと思いますね。エホーバシオンの囚われ人を返したまいしとき、我らは夢見る者のごとくなる。その時笑いは我らの口に満ち、歌は我らの舌に満て、エホーバ彼らのために大いなることを成したまえりと言える者、もろもろの国の中にある。エホーバ我らのために大いなることを成したまいったれば、我らは楽しめり。エホバよ、願うくは我らの囚われ人を南の川のごとくに返したまえ。涙と共に巻く者は喜びと共に刈り取らん。この人は種を携え涙を流して入れるけど、束を携え喜びて帰り来た。はい、そこまで。4、5節ですね。涙とともに、涙とともに撒くものは喜びとともに刈り取らん。世の中でも結構有名な言葉の一つで、いろんなところで聖書以外のところでももう使われたりしてますけど、出典はこの聖書の言葉ですね。涙とともに巻くものは喜びとともに刈り取らん。世の中の人がこれをお使いになる場合は、要するに最初苦労しても、続けていけば必ずそれは良い結果を生み出していくというか、大体そういう方向ということで、始める時は辛くても終わりは良ければ全てよしというようなこともかもしれませんが、それは確かにそれは確かにそれはそれで、正しいわけです。真理というのは真理、世の中の自然界の真理というのは真理かもしれませんが、ただここでの聖書での話になれば、なんで彼らがユダヤイスラエルの人々が、ユダヤ人が涙とともに種をまいたというのかというと、神様に従わなかった結果そうなったわけであります。神様を崇めようとせず、それ以外の偶像の神々を拝み、そして王様も悪王ばっかりが次々と登場してきて、神に信仰的に神に従わない、こういうことでついに、バビロニア帝国に滅ぼされて、バビロンまで連れて行かれる、バビロン捕囚という歴史的な
事件にまでなっていくわけであります。
だからこのイスラエルという国はこの2つに分裂したわけですよね。これもまたソロモンが神様の言うことを聞かなかったからということで、ソロモンは最初は神様に言うことを聞いた素晴らしい王様で、まあ素晴らしさは変わらないんだけども、最後やっぱりこの神の言いつけに背いた、はい、まあ、神様の言いつけっていうのは要するに一つのアドバイスだったかもしれませんが、で、あちこち の外国の女性を姫として迎えるなと、宮殿にですね、彼は王様ですから。けれども彼はそれにあまり耳を傾けずに、他国の女性を愛したと書いてありますよ、聖書は。でそれが結局どういう、まあ、末路を生んだかというと、その他国の女性は政略結婚でみんなこうソロモンのところに嫁がされてくるんですけれども、まあ、その時にその国の偶像の神々を持ち込んでくるわけであります。でそれを自分の、まあ、ソロモンの妃ですから権力はあるわけでありまして、それでその偶像の宮を築いたり、それを祭壇を作ってそこに拝んだりということをやるわけですから、でソロモンもだんだん年になってきますと体が聞かなく言うこと聞かなくなって、もうそういうことももうとどめることができなくなって、ね、でここですよね。この最初の段階で食い止めないといけないんだけども、最初の段階で気づく人ってあんまりいないわけですよね、はい、だからその、いかなるこの姿であっても、いかなる姿っていうかいかなる状態であっても、この国境を越えて入ってくるっていう、この国境というところが一番の緊張する部分なんですね。まあ、いつでもいざこざのもとはそこなんですね。でそこをきちっと最初の頃は警備してないわけですね。まあ適当にこうやっているとそのうちこう侵略されるわけですよね、うん、まあ移民と称して侵略されていくわけです、うん、だからまあソロモンの妃としてこう入ってくるんですけども、ソロモンもそれを許しているというか大した問題じゃないだろうということで、まあ、許していくわけですけれども、そこがやっぱり肝心な部分で、後で考えれば分かってくるんだけども、最初の頃っていうのはなかなかそういうところが、まあ栄華を極めたその時のイスラエルっていう国は世界の頂点に立ってましたから、まあそんな女の人が一人来たから二人来たからってそんな問題じゃないっていう、まあソロモンからしたらそういうことかもしれなかったですけども、なかなかそういうことじゃないんですね、うん、だからその油断、まあ油断って油断なんだけども、我々もよく気をつけなきゃいけないんだけれども、まあいろんな災いを持ち込んでくる偶像とか悪魔っていうのは災いのようにしてこう来ないんですよね。これはご利益あるからこれはいいからって言って来るんだけども、よくそこと気をつけないと、我々は自分の家の自分の人生の王様ですから、自分が、はあね、だから自分が王様になって自分の人生は自分が支配してるわけですから、そこにこう入り込むというものはたくさんいるわけですよ、世の中、はあ、そしてその人を支配しよう、その人を取り込んでいこうというのは多いわけですから、まあ、我々もそこは気をつけなきゃいけないけども、イスラエルの国も、まあ、そういうことでソロモンが死んだ後国は分裂したわけね。北と南の2つに分裂しました、はい、で北の方はこれもちょっと名前が ややこしいんだけども、それまでのイスラエルという国が、北はイスラエル王国って、まあ、そのままの名前なんだけど、イスラエル王国、そして南がユダ王国っていうこの2つに分裂したわけでありますね、はい、
だからそのイスラエルという国がイスラエルという国と王国と南のユダ王国に分裂した、南北朝になったわけですけども、でその首都であったエルサレムというのは南のユダ王国の方にあるわけですね、エルサレムというのは、はあ、でまあイスラエルとユダというこの2つの国に分裂し、まあ互いに争ったり時には手を組んだり、まあいろんなことをやってましたけども、結局その北の方のイスラエル王国はまあ一人もまともな王様が出なくて悪王ばっかりで、そしてまあ要するに何て言うんですかね、正当なこのユダヤ人の家系を継いでないような人たちが王様になっていって、だからこのまあ信仰も何もあったもんじゃなくて、でまあ世界帝国の一番最初っていうのはアッシリア帝国って言われましたけど、このアッシリア帝国に滅ぼされるわけですよね。でアッシリアが攻めてきて滅ぼされて、そしてまあそこから多くのこの優秀なというか政治的なあの権力者はみんな引っ張って他の国にあの連れて行かれて、でそこにアッシリア人が入ってきて、あの北イスラエル王国に住み始めて、でそれまでそこに残っていたまあユダヤ人たち、ね、イスラエルにまだ残っていたユダヤ人たちとの混血が生まれるわけでありまして、でそれがまあサマリア人と呼ばれる人たちになるわけですよね。だからサマリア人というのはこの異邦人だけどもユダヤ人の血もちょっと混ざってるみたいなところがありまして、まあ、ユダヤ人からすれば都合のいい時だけ自分たちはユダヤ人と言ったり自分たちは異邦人と言って勝手だから、まあ、サマリア人とユダヤ人ってこう仲が良くないです、うん、はい、まあそういうことで、まあ、あの北イスラエル王国が、まあ、壊滅して、その後で今度はユダ王国も、台頭してきたバビロニア帝国に滅ぼされるわけで、はい、そしてバビロンの方に、バベルの塔という、まあ、話のあるあのバベルに、みんな連れて行かれてしまう。バビロン捕囚っていう言葉が残ってますけれども、捕囚されていくということになります。だからユダ王国もまあ潰れてしまう。結局彼らがその一ところに集められて、涙とともにまあ捕虜となって連れて行かれていくという、まあこれが涙とともに撒くものはというこの言葉になっていったんだと思うんですけども、でも元を正せば彼らが神に従わなかったがゆえに自らそういう結果を招いてしまった。預言者イザヤも、まあ、ダニエルもエレミアも預言者たちは神に立ち返りなさい、偶像を捨てて、そしてですねこの神様に信頼して信仰して悪を離れなさいというんだけども、から言うこと聞かなかった。結果、まあ、そういう敵国に攻められるということになっていくわけです。ですからこの、まあそれでですね、バビロンに行って、でも神様に彼らは、まあ、そういう時にはですね、まあ、苦しい時の神頼みっていう原理原則が働くのかもしれませんけども、これ世の中の人もそうですからね、あの苦しい時は人間というのはあの神様に対する信仰が純粋になるところがありました、はい、まあ、いわゆる信仰的には恵まれた状況になっていくわけ、苦しい時って神様って寄りすがる気持ちが湧いてくるから、うん、だけど豊かで何でもこう豊かで権力も手にして繁栄している時っていうのは神様を忘れやすい、まあ、ここが人間のちょっとこう性質だ性質かもしれませんけど、まあ我々はそうではなくて、まあ豊かな時も貧しき時も こうですね、見えるところはですよ、豊かであっても貧しくあっても霊の心の状態においては常に豊かである。こういう秘訣を私たちは持つことができるわけです。パウロはその秘訣を得たって言ってますからね、うん、貧しい時もそうですね、富む時も一切の秘訣を得た、こう言ってますけれども、まあ我々もそうなっていくわけで、まあ来てるわけで、ですからまあで彼はのバビロニアで捕虜になって、敵の国に外国で暮らすようになって、でいつか神様って言って、神様救ってくださいと祈った時に、神様は70年経って彼らをそこから解放してくれる、この大いなる技を行ってくださったわけですね。70年経ったわけです。それがバビロニア帝国がペルシャ帝国に滅ぼされて、でメディアペルシャっていうんですよね。まあ最初メディアのメディア帝国だった、メディアが大きくてものすごく大きくて、ペルシャっていうのはその中の小さな小さな村ぐらいの、まあ一応王国だけども、だったに過ぎなかったんだけども、最終的にペルシャが大きくなるわけですね。その経緯も面白いって面白いんだけども、まあ、いずれにしてもこのペルシャが世界制覇を成し遂げて、ペルシャ帝国を築いてバビロンを滅ぼした時に、ペルシャのクロス王様という最初の王様、このキュロスというのはその出どころがどこから来たのか、なかなか謎に満ちた人なんだけども、まあ、このクロス王がですね、ユダヤ人を解放するようにということで、神様からなんかそういうこう何かが来た、降りてきたんでしょうね、うん、でこのクロスを神様が用いて、でユダヤ人はバビロニアに残りたければ残ってもいいけども、ね、自分たちの祖国に帰りなさいと、帰りたい人は帰って、そして自分たちの神様の宮である神殿を再建せよ、ね、でそのための、費用は王室の、まあ、プライベートな資材から出す、その代わり我々の王家の祝福を神に祈ってくれと、まあ、そういう記録が残ってるわけですね。それで、まあ、クロスがその号令を出したためにユダヤ人は、まあ、一気には帰れません。たくさんの人がいますから、第1第2第3とこう、まあ、編成組んでですね、そして、帰還していくわけですね、自分の国に、うん、ですからその時のことをこれは歌ったわけで、エホバシオンの囚われ人を返したまいしとき、我らは夢見る者のごとくなりき。それはクロスの王の大声を聞いた時に、彼らは何が起こったのかと思ったでしょうね。70年経ってこのまま自分たちは外国の国で暮らす、まあ、そういう民族でそのうち消え去っていくのかと思ったかもしれませんが、ユダヤ人は国に帰るべしというこの号令が、勅令が出た。もう夢を見ているような、ね、ユダヤ人にとってみれば、何が起こったのかというこう感激というか喜びというか感極まるというところになるのかもしれません。まあ我々の人生においてもこういうことがあるはずです、ね、祈りが応えられてきた、自分の願っていたことがまた実現に向かってきた、うん、まあ本当にまあ私もたくさんあったと思うんだけど、やっぱ忘れてるんだよね本当にあっさりそういうことを忘れるもんだなと思うんですけど、まあそういうことを忘れないように大切にちゃんと自分の中に証のストックとしてアーカイブとしていきたいところなんだけど、なかなか忘れるもんですね。で本当にね、苦しい時の神頼みじゃなく、苦しい時に神様に頼んだ時にはなことは覚えてますよね、いくつかそれは神様は本当に助けてくださった、でそれを覚えてる。だから、 でもまあ、夢見るもののごとくなったということは、なんか経験確かにあったんだけど、具体的なことがちょっと見えてくる。だけれども、その時笑いは我らの口に満ちた。その時に笑いがもう自分の中に満ちてきた。これ素晴らしいですよね。笑って、ね、その笑いっていうのは本当にこう喜びに満たされた笑いね、自分の内側からこう込み上げてくる笑いと言っていいと思いますけども、本当に喜びの笑いですよね、はあ。だからこの喜び、嬉しい、ね、こういうことが自分のうちに満ちてきた。で、笑いが我らの口に満ちた、まあ、教会というか神の国というのはこういう笑いに満ちたところじゃない、ないかと思うんですね、神の国、はい。まあ、ですから、エホバ彼らのために大いなることを成したまえりと言えるもの、もろもろの国の中にありきですから、外国の人々が、いろんな国の人々が、神様はユダヤ人のためにすごい大いなる技を成してくださったという、まあ、そういうこと、こんなことは歴史上ないわけですから、捕虜になった先でまた解放されていくという。ですからこの、3節、エホバ我らのために大いなることを成したまいたれば我らは楽しめり、まあ、楽しみがある、喜びがある、笑いがある、まあ、これまさに神の国の姿でありますね。で、私たちの人生も、のまたそれは祝日と言ってもいい、まあ、言ってもいいのかもしれない、はい。で、こうそういうことですから、でそこで、五節のこの有名な言葉が出てくるわけで、涙とともに巻くものは喜びとともに刈り取らん。まあ、別に涙だから、その涙とともに巻かなくてもいいわけですよね。ユダヤ人の人たちは神様に従わなかったから、結果としてそういう敵の国に滅ぼされてしまったという、まあそういうことで涙とともにその国を出ていったけれども、喜びとともに帰ってくることができた、はい。まあこういうことですけど、我々は喜びとともに巻いて、喜びとともに刈り取るのが、これがまあやっぱり神の国の姿だと、まあ、思うのでありますけども、でもまあたとえ涙とともに巻いたとしても、喜びとともに刈り取ればそれはいいですよね、この逆が問題ですよね。喜んで巻いたけども涙とともに刈り取ったって、終わりよければ大体いいっていう言い方をしますけどもね、終わりよければ全てよしっていう言葉も世の中にありますけども、最初よくても終わりが悪かったらこれよくありませんから、まあ、最初から最後まで良ければそれが一番いいわけです、はい。だからこの新約聖書のヨハネ伝の第4章を見ていきますと、この新約聖書のヨハネ伝の第4章を見ますとですね、はい、6節にこういう言葉があります、まあ、私が読みますが、ここにヤコブの泉あり、イエス旅路に疲れて泉の傍らに座したも、時は第6時ごろなりき。まあ、ヤコブという人はイスラエルという名前にその後変わるわけで、神様がヤコブというのは押しのけるという意味だからあんまり良くない、それでイスラエルという名前にしなさいということで、まあ、イスラエルになるわけで、このヤコブがイスラエル民族の、まあ、始まりと、ある意味ではそういうことですね、はあ。でここからイスラエルだから、だからそのヤコブまではヘブライ民族って言われて、これアブラハムの子供、イサクの子供、ヤコブだから、ヤコブはアブラハムからすると孫ですけども、 まあ、このそこまではヘブライ民族だけど、ヤコブからはイスラエル民族になってくる。ヤコブに12人の子供が生まれてきて、それが一つ一つのその種族を作っていくわけですけれども、まあこのヤコブ、イスラエル、まあ始まりで、その四男に、ヤコブの四男にユダっていう人がいて、これがユダのまあ輩が増え広がっていくから、ユダヤ人とこうだんだんヘブライ人からイスラエル人、イスラエル民族から今度はユダヤ人と、こういうふうに呼び方が変わっていくわけですけども、まあ大体流れとして知っておいたらいいわけです。でこのヤコブの泉がそこにあって、それからイエス旅路に疲れて泉の傍らに座したも、でイエス様もちょっと旅をしてとか、移動が距離がものすごく長いし、まあ移動がしょっちゅうなんで、イエスの場合もまあ移動するっていうのは疲れますよね。この時はまあロバに乗るか歩くか、まあいろいろあったと思いますけれども、まあ今我々はこの乗り物に乗って移動することがほとんどですが、まあそれも疲れますよね。まあ乗り物乗り換えるのも疲れるしね、乗っててもね、まあ、まあ乗ってるだけだったらそこまでないかもしれないですけど、はい、けれどもまあやっぱりこの旅というものは、いろんな神経も使うし、まあ人混みの中こう行かない、まあ、若い時はそんな気にならなかったけども、だんだんとやっぱり、まあ、この時でイエス様は30歳ぐらい、33歳とか、まあ、30代前半、ね、だからやっぱこう疲れが少しこう出てくるんだと思いますね。ね、で弟子たちはまだ八節にあるように食物を買わんとって町に行きしないというか、弟子たちはまだ20代ぐらいなんですね。もう腹が減ったからみたいな話になって疲れ知らずって疲れ知らずの、まあ20代ってやっぱり一番こう体が疲れがない時代かもしれません。はあ、そうですね、よくそういうこと言いますよね。もう朝起きたら20代はもう全て疲れは吹き飛んでるという、はい、朝起きてこう充実したっていう感じは20代、うん、まあ、30代になりますと仕事が終わって充実したっていう、休む前に何かこう充実感を覚えるというのは30代って言いますけど、まあ本当かどうか知りません、うん、まあそうやってですね、このまあこのイエス様と弟子たちの間にはね、ちょっと年の開きが10歳ぐらいは少なくともあったろうと思いますけども、まあ弟子たちは食べ物買いに町に行っていました。イエス様一人でその泉と書いてあるけど、まあ井戸ですよね、井戸の傍らで休んでおられた。でそこにサマリア人の女性が来るわけです。まあ何しに来たかといったら、それは生活用水の水を汲みに来たわけですね。水を汲むというのは女性の仕事だったんですね。本来だったらあんなね、重労働を女性にさせるっていうのは今だったら大変なことだと思いますけど、男の人はまだ他に仕事があったのが意外と楽な仕事してるのか、今でもマサイ族の恵みスクールに行くと、マサイの子供たちが授業終わって家に帰って、で袋持って教会の井戸に水汲み行きますからね、うん、そうすると大体みんな女の子ですね。男の子は来たことない、うん、まあ男の子来るのかもしれんけど、女の子を川の袋に水をいっぱい入れて、そしてまあ背負って行くんですけど、まあ教会ができたから、それも本当にそれを見て大変だなと思うけども、まあでも良かったなと思うんですよ、うん、まだ教会ができてない時に我々もそこに、2000年頃行きましたけどもね、彼らはもう遠いところまで、それも汚い水をね、もうやっとあるような水を今度汲んで、そして家に持って帰るみたいな生活で、とても学校に行けるような状態じゃないし、義務教育がないから学校行かなくてもいいわけですね。まあ家の人はその水汲みは大変だから、まあ、子供にさせるわけであります、うん、でそこに今度恵み作って学校を作って、来たい人はみんな来なさいって言ったって、その なんていうんですかね、家の人たちはね、労働力を失いたくないわけで、子供を学校にやるということは労働力を失うわけだから、だからなかなか子供来ない、来た人来なさいって言って集まれちゃったってなかなか子供たちも来れないわけですよね。で車で走ってるともう遠くまで歩いてるこうマサイの子供たちがいたりして、それでまあ小学校から作って、まあ、少しずつ少しずつこう読んでくるんだけど、で時の監督が、当時の住本監督でしたから、監督が、で今度はもうこうなったら井戸掘ろうということになりました。それから井戸掘る、学校に井戸掘る、これも一大プロジェクトですよ。あんな井戸なんか掘るなんていうのは大変な話で、車入れるための道からもこう整備していかなきゃいけない、それでこの井戸を掘ったら水が出てきて、それではもう子どもたちは水を汲みに遠くまでもう行かなくてよくなった、それでみんな教会に水もらう、教会も無料で、もうふんだんに水が出てきますから、そして十二分に与えて、いつでも汲みに来なさいと。でからもう川の袋に水いっぱい入れて、それでまた帰ってくる、帰っていくんだけども、まあそんな遠くまでも行く必要なくなる、それで、まあこれは今日まで続いてる、もう25年近く続いてる、もう四半世紀ですよね。もう本当に教会も学校も到着して、いるということは素晴らしいことだと思いますけれども、ですからまあ女性の仕事で、このサマリアの女性、まあ要するに台所関係なのかからかもしれませんけど、サマリアの女が水を汲みに来た、その時にイエス様はこの女性に声をかけるわけです。私に水を汲んで飲ませてくださいと。これはね、この女性にとってみれば2つの点で驚きなんですね。なぜかというと、イエス様はユダヤ人、まあ、格好からしてユダヤ人は分かるわけ、ユダヤ人、サマリア人はサマリア人、この女性はサマリア人、ユダヤ人とサマリア人は口を聞かない、対立してるから民族的に、そうですね。その対立の原因も、まあ、宗教上の意見の食い違いってことですよね。神を礼拝する場所が食い違っている。サマリア人はゲルジム山ってこの山の上で神を礼拝するべきである、ユダヤ人はイスラエルで、エルサレムで神を礼拝するべきである。でこの場所ですよね、礼拝の場所の食い違い、まあ、こういうことがあって、まあ、それ以外にもたくさんあったと思いますけど、まあ、今でもありますけど、けれどもまあ、当時そういうところで対立し、戦争もしたりするわけですね。だからまず口きかないのに、イエス様はサマリア人の女性、サマリア人と分かっていたから、水を飲ませてください、ね、それからもう一つはやっぱり男性と女性が口を聞くっていうことも知らない人同士はまずない時代ですよね、だからこれもまた女性にとってみれば驚いたわけであります。でそれでそこに言っているように、9節、サマリアの女言う、何時はユダヤ人なるに、いかなればサマリアの女なる我に飲むことを求めるか。でこの女性も聞かれてですね、イエス様から声かけられて、黙ってる人ではなかったんで、ね、自分で思ったことを言ってしまう人だ、あなたはユダヤ人だ、私はサマリア人だ、ね、あなたが私にね、なんかどうしてそんなこと頼むんですかというような、まあ当然というか当時の常識といえば常識だったのかもしれないですね、ところがそこからイエス様はそれにいちいちこうちゃんと答えていらっしゃるんですね、ね、そしてそのイエス様の答えの中に、この生ける水っていうね、生きた水、生ける水っていうことが十節の、さらば汝に生ける水を与えし者、 死んでる水じゃない生きてる水をあなたに与えるという話になってくる、うん、まあ多分女性は意味が分かってないわけですよね。まあ、イエス様のおっしゃってることは我々が今読んだら分かるようにこの聖霊のことを言ってるわけです。水に例えて言ってるわけですよ。聖霊、聖霊を受けたらその人はもう二度と滅びることがない、乾くこともない、ね、その人の中に聖霊が宿ったら永遠の命を得ていくわけですから、聖霊のことをこの水に例えてイエス様もおっしゃってるわけですけども、まあ、女性の方はちんぷんかんぷんで分かってないと思います。ただこの女性の人がまあなんか怪しいなこの人はと思ってなんか聞くわけですよね、うんうん、まあ怪しいなちょっと変わった人だなと思ったかもしれませんが、まあ、変わった人も気がおかしい人の方かあるいは普通の人よりもなんか特殊なすごい能力を持った人なのかまあどっちか思ったんでしょうね、うん、それでこの女性はさらに質問を続けていく。そうした時にイエス様は14節にありますように、されど我が与える水を飲む者は常しえに乾くことなし。これも聖霊のことを言ってるわけですけども、私の与える水を飲む者は常しえに乾くことがない、聖霊のことですね。けれどもこの女性はまだそういうことは理解できません。ただこの女性にとって魅力的だったのはもう二度と飲んだら必要ね、乾くことのないもう必要ないであればその水は欲しいなと、そういう水があったら私はもう二度とここの糸組みのこのつらい作業ね、こんなことしなくていい、水汲みに来なくてもいい、ね、もうまあ今我々が台所で蛇口ひねったら水が出てくるようにですね、常しえにね、そうですね、枯れることない、もうそういうものがあったら欲しい。しかもこの方はちょっと普通の人ではない特別な人だなという感じ、預言者というね、先見者という、うん、先見ね、まあ神の力によって我々が見えないものが見える人、まあ、そういうようなことを女性は感じていったようでありました、ね、それでこの女性はその水が欲しかった。だからこの15節あるように女言う、主よ、主よと言ってますからね、もうここで主よ、我が乾くことなくまたここに汲みに来ぬためにその水を我に与えよう、まあ、すごく素直でいいですよね。なんか遠慮するわけでもないし、そうですね、私はそれが欲しいです、ね、素直ですよね、うん、素直になれる人ってなんか得ですよね。だから我々もそうなわけですけど、うんうん、そんな時に遠慮してね、ああ私はそういう水はいりません、私は苦労してでも一生懸命ここに汲みに来てこれが私の人生ですみたいな私の人生重荷を背負っていくんですみたいなことを言わなくてもいいわけですよ。素直に、ああそれ私欲しいです、うん、ああこれは恵まれる人の秘訣って秘訣ですね、うんうん、まあやっぱりそういうふうに、うんはいね、あなたは神様から祝福されてますねって言って言われたら、ああそうです、私は祝福されてますって言えればもうそれがいいわけですね。いえいえ私はそんなことありません、そんなに祝福されてません、私はもう大変なですね、人生歩んでますみたいなのを言う必要ないわけであります、はい、だからつまり霊的な面で言えばこの女性は謙虚だったかもしれません、謙虚な人かもしれません、まあ、つまり謙虚な人というのは受け取ることにおいて優れているわけですよね。ありがとうちょっと喜んでこう受け取ることができる、まあこのことであります。そこでイエス様はそれで何とおっしゃったかというと、夫を呼んできなさいと、あなたの夫をここに連れてきなさいとこう言ったんですね、はい、でこの女性はそれに対して何と答えたかというと、私には夫はいません、私は独身です、まあちょっとそういうことだったかね、うん、この女性からすればそういう言い方ですよね、私には夫はいません、うん、 だちょっと素直じゃないって素直じゃないんだけども、まあそういったわけだ。そしたらイエス様もそれをやっぱりこの聖霊の力で分かる時があるというのは、これはやっぱり聖霊の賜物、これは知識の賜物という、知識の賜物というのはないんだよ、知識の言葉の賜物という、知識の言葉の賜物が働いたわけですね。ここに聖霊の働きがあって、この女性のことがこうイエス様知らされたわけでありまして、あなたにはかつてね5人まで夫はいたけども、今あるものと今一緒に暮らしている人はあなたの夫ではないから、まあそれは確かにそうかもしれないというような言い方であったわけである。その時にこの女性はなんか自分の秘密をこう知っている、誰にもこう知られていない秘密をこの人は知っているみたいなことになりました。それでこの言葉からこの女性は19節ありますように、主よ我何時を預言者と認む、あなたは預言者です、ね、よく分かりましたと。預言者というのは超自然的な力で、普通の人が分からないようなことを分かる神の力を受けてね、だからこの預言者だ。そこでこの女性は自分の中で一番の聞きたい質問をこのイエス様にしているわけです、ね、つまりユダヤ人とサマリア人が争っているこの火種となっているこの問題、礼拝する場所の問題、一体どっちが正しい、回答はどちらなんでしょうか、正解はどちらでしょうか、このゲリジム山でしょうか、あるいはエルサレムでしょうか、どっちが本当なんでしょうか、教えてください。まあこう女性はイエス様にまあ突っ込んだわけでありまして、イエス様はそれに対してちゃんとお答えになっているわけです、ね、この山でもありません、エルサレムでもありません、どこであってもあなたたちはこの誠の神様を礼拝する誠の礼拝者になることができます。聖霊を受けて、その私が与える水を受けて、聖霊を受けたらもう場所は関係ありません、我々いつでもどこでもこう威厳で祈ることができる、ね、神を崇めていくことができる、神に祈ることができる、これは聖霊を受けているからですね。ですからこれは24節ありますように、神は霊であるから、礼拝する者拝する者も霊と誠をもって拝すべきなり、威厳で祈るということが、これが誠の礼拝であるということをここでまあ示してくれてますね。はい、これで、それで女の人は、まあもうちょっとよく分からなかった部分もあったでしょうから、やがてこの女の人も旧約聖書は読んでるわけでありました。やがてキリストという方が来られて、ね、キリスト救い主ということですね。そして私たちに全てのことを伝えてくれることになっている、私はそれを信じます。あの当時の人々は皆キリストの到来を待ち望んでいたわけです、うん、やがてキリストがやってきて自分たちを救ってくれる。だから今の我々もキリストが再び来ることを待ち望んでいるわけですよね。我々を迎えに、聖霊を受けた人々を迎えに来てくださる。で、最初の人々はキリストが来たことによってそれは実現したわけです。だから今度我々も再臨といってキリストが再び来ることも必ず実現します。それは1回目が実現してるんだから、ね、彼らも2000年以上の長きにわたってキリストを待ち望んできた、それ以上の長きにわたって待ち望んできたわけです。それで本当に来たわけです、イエス様は、ね、霊なる神様が、神は霊なればとイエス様は言ってますけど、この霊なる神様が生身のこの肉体を持って、地と肉を備えた肉体を持って人間となって来られた、これはキリストです。だからこの女の人はそれを言ったんですけど、その時にイエス様の返事は驚くべきものでした。この26節あるように、イエス言ったも何時と語る我はそれなり、私がそれです、ね、これは衝撃的なことだね、ある意味で、ね、この女性にそれをはっきりとイエス様はおっしゃった、ね、はい、 そうした時にどうなったでしょうか。この女性は水汲みなんかもうどうでもよくなっちゃったんですよ。これ大変な、これはねことなんですよ。サマリア人にとってもユダヤ人にとっても、つまり旧約聖書をこう信仰している人々にとってみれば、ついに来たかっていうのよ。何千年も待って、ね、そして来たこのキリストが目の前に現れてきた、うん、だからこの女性は28節にあるように、水がめを残し置き、水がめもそこに置いちゃって、もう水汲みをもうどうでもいい、はい、ね、そして自分の町に行って人々に、自分の知り合いの人も知ってない人もみんなにですね、このことを言いに行ったわけですよ。キリストが到来してきた、私は会ったと、面と向かって会ったと、ね、こう言って言った時にですよ、人々は30節、町を出てイエスのもとに行く。この一人の女性のニュースがもう町中に広がっていって、サマリアの町の人々はみんな出てきて、っていうかもうほとんど出てきたんだと思います。それでこの井戸のところに行くわけです、イエス様のところにね、はあ、その間に弟子たちは帰ってきてまして、イエス様にこの一緒にこれ食事してくださいと、これを食べてください、ね、いうことなんだけども、イエス様その時に何とおっしゃったかというと、そうですね、32節にあるように、我には何じらの知らぬ我が食する食物あり、まあ体の食べ物もいいけれども、私にはあなた方の知らない食べ物がある、私の霊の糧は何なのか、まあ福音を伝えて証ししていくことですね、これがイエス様のまた力となっていく、これは我々も一緒ですけれども、はい、そういった時にこの、36節にこう書いてありますね、狩る者は値を受けて常しえの命の実を集む、撒く者と狩る者と共に喜ばん食べなり、撒く者も狩る者も一緒に喜んでいくため、で我々は涙とともに撒かなくてもいいんですけども、まあ撒いてもいいんですけども、まあそれはな、泣きたくて涙とともに撒いてるわけじゃなくて、なそういうことをしたくないんだけども、そういう状況の中でもまあ撒かなきゃいけない時があるかもしれませんけれども、まあ喜びとともに撒いていく、これがまあ本当に感謝なことだ、はい、種を撒いていく、そしたらそれは実ってくる、それを借り入れていく、これもまた喜びであります、ね、ですから、イエス様はそう言ってるわけですね、一緒に喜ぶ、撒く者も狩る者も一緒に喜んでいくためである、はい、それでこの女の人がお証しをしたわけですね。この女の人が神の言葉を語るっていうことはできなかったとしても、お証しはできたわけですよ、ね、この不思議な人が現れてきて、私のことを全部知っていて、ね、そして私の疑問にも答えてくれて、だからこの39節にありますように、この町の多くのサマリア人、女の我がなしすことをことごとく告げしと証ししたる言葉によりてイエスを信じたり、この女性のお証しによってイエス様を信じたわけです。最初はだからそれは我々の言ってるこう信仰とはまた違って、まあ、お証しを聞いた、お証しを聞いてもそこに信仰っていうのは生じてこないんだけども、まあイエス様を信じるっていうことを表現してますけど、これ信じたと、まあ、興味を持った、あれは、まあ、何か不思議な人だ、来たとこう思ったかもしれません。まあ、我々の最初教会来た時はこういうことですよね。なんか聖書の言葉聞いて理解してきたっていう人は一人もいなくて、お証しを聞いた、不思議なことがあった、あの教会、まあ祈ったらこういうことがあったっていうのは、お証しを聞いて、 ああそうか、なんか不思議だなと、よく分かんないけど、まあじゃあ行ってみましょうか、うん、だから最初このお証し、ね、この女性の証しの言葉によってイエスを信じた、ね、つまりその証しの言葉を聞いて、まあ、聖霊を受けて洗礼を受けてくる、そこから始まるわけですけども、そこで終わってないんですよね聖書は。それでサマリア人はイエス様にどうか自分の町に来てちょっとこう滞在してほしいと願ったわけだよね。イエス様のお話を聞きたいから。それでイエス様予定いろいろ変更したと思うんですよ。この2日とどまったと書いてあるから、2日あそこにとどまった。そしてこのお話をした。そうした時に41節、御言葉によりてなおも多くの人を信じたい。これがちょっと素晴らしいところね。ちょっとというか、まあ素晴らしい、そのお証しで聞いてイエス様を信じた人よりもさらにそれプラス聖書の言葉、神の言葉を聞いて、この時はイエス・キリストの教えですよね、イエス・キリストの教えを聞いてもっと多くの人が信じた。そしてさらにそうして42節、ついに彼らはこの女性にこういうわけですよ。何て言ったかというと、今我らの信ずるは何時の語る言葉によるにあらず。今私たちがもう信仰のねレベルが上がってきて、今私たちが信じているのはあなたのお証しを聞いたからではないって言ってるんですよ。これ最初はあなたのお証しを聞いてなんか不思議な人がいるということで来た、ね、最初はそれで来たけれども、今は直にこの人の話を聞いて、あなたのお証しを聞いてじゃなくて直にこの人の言葉を聞いて、この人こそまことにそうですね救い主であると知ったんだっていうの、知った、信じるから始まって知るに至るわけ。この知るということはもう経験した、体験した、自分で身をもって知った、このことによってこれをまあ信仰、この人の言葉によってこの信仰というのが気づかれてきた自分の中に。最初はこの女の人のお証しによって、ね、イエス様を信じてきたけれども、今はそうじゃない、今はこの人の直に言葉を聞いて、そして自分の信仰がまあそこに芽生えてきた、生じてきたわけです、はい、で ここまで至っていくと、今度はこの神の言葉を聞いて、そしてもう何て言うんですかね、まあ神の技、神の働きを我々はもういよいよますます得ていくこと、いつでも必要な時は必要なだけ、ね、だからこの後でですよ、イエス様はガリラヤのカナに行かれるわけです、はい、この46節あります。イエスまたガリラヤのカナに行きたも、ね、カナという場所は有名なカナの婚宴という有名なお話があって、このガリラヤのカナでこのもう前の時にですね、イエス様が以前カナに行った時に結婚式に出席したんですね、そのカナの婚宴という、まあイエス様のご親戚かなんかにあたる人だったんでしょう、まあ、そこの結婚式に出席した、その時に水をブドウ酒に変えたという奇跡が行われたんです。そこでカナの婚宴と水をブドウ酒に変えたイエス・キリストの奇跡、まあ、これはもう有名な話ですね。でそこにまた行かれたわけだ、イエス様、水がブドウ酒に変わったというのはものすごいお証しですよね。奇跡であり印であり不思議であり、人々はそれをもうあちこちに言い広まって、ね、あのイエス・キリストによって水がブドウ酒に変えられた、まあ、これは今日まで、つながってきている話ですからね。だからルーブルの美術館に行きますと、 あの大きな広い部屋に、そうですね、モナリザがかかってるわけですよ。小さなモナリザって小さい絵ですけどね、あの大きな部屋にね、天井も高いんですよ。あんな高い天井にね、なんでこんな小さなモナリザがかかってるのか、まあ思うんですけども、その部屋にはもう一つルーブル美術館最大の絵がかかってる、そのモナリザの反対側、ちょうど向き合ってるわけ、モナリザと、ね、ルーブル最大のもう高さがこの天井まである。でこれがね、カナの公園という絵ですよ、ねね、だからこのカナの公園、これがまた素晴らしい、まあ、モナリザも素晴らしいんだけど、カナの公園また素晴らしいですね、はい。で、その、ベロネーゼのカナの公園ですね、まあ、モナリザはダヴィンチですけどね、まあ、それは技術的にはモナリザの方はもう素晴らしいですよ、はっきり言ってね。だけど主題がいいですよね、カナの公園っていうのは聖書 のテーマですからね。それでその水がブドウ酒になってくるところがこうずっと描かれてる、まあ、絵っていうのはよく読まないと見えないところがありますね。絵は読むものだった、ね、字は見るものだって言いますけど、まあその、まあ、カナの公園、まあ、すごい素晴らしいんだけど、まあ、そのね、水をブドウ酒に変えた後でもう一回そこに行かれたわけだ、イエス様。二回目ですよ、これ。イエスガリラヤのカナに来たも、ここは先に水をブドウ酒になしたまいしところなり、はい、ね、でそこに王の謹慎があり、まあ、王様の謹慎って、まあ、多分ヘロデ王だと思うんだけども、まあ、ヘロデ王っていうのは大した人でないと、あれ、まあ、まあそれどうでもいいんだけども、だけどその大臣っていうからやっぱり権力者ですよね、うん、まあ、政治的な権力を持ってる人ですよね。だからそういう人がイエス様をそこで待ってたわけ。なんで待ってたかというと、自分の息子がもう死にかかってるよ、病気で。だからこのイエス様が癒してくださる、自分の家に来て、ね、来てくれるようにもうそこで待ってたわけです。つまりこのイエス様の1回目の、しかもこのガリラヤのカナで最初に行った奇跡がこの水をブドウ酒に変えた。だからそれがね、広まっていますから、人々はこのイエス様はこの病を治してくださるお方であると、その奇跡と印と不思議を見てきてるわけ。これも奇跡と印と不思議、ね、そうした時にこのイエス様にね、もう、どうぞ自分のところに来てくださいと言ったわけですけども、イエス様何とおっしゃったかというと、48節、ここにイエスいたも、何じら印と不思議と水場信ぜじ、あなた方は奇跡と印と不思議を見なければ信じないのか、それではいけませんよって話だよね、これ。どっちかっていうと、ね、まあ、最初はそれでも、それをきっかけにしてイエス様を信じていくっていうことがあってもいいんだけども、ね、だけども奇跡と印と不思議を見なければ信じないのか、ね、でこの謹慎、ね、この大臣のはこういう49節、死を我が子の死なぬ間に下りたまえ、死んでからじゃ遅いので死なない間にどうぞ来てくださいと、自分の家に来てください、こう言うんですけども、その時にイエス様は帰れ、50節ね、帰れ、何時の子は行くるなりと、この言葉だけなんだよ、ここで言ってるの。帰れ、何時の言葉いくるなり、そこには何の奇跡もない、印もない、不思議もない、水がブドウ酒になったみたいなことはそこに一切ない。あるのは神の言葉、キリストの言葉だけであります。ところがね、この方はお父さんでしょうけども、彼はイエスの言いたまいしことを信じて帰ったというんですね。ここがすごいことなんですよ。これが真の信仰、ね、信仰というのは神の言葉の上に成り立つものであって、お証の上に信仰は成り立たないんですね、うん、でまあ、そういう話をすると じゃあ先生あんまりお若しを言うな言うなって言ってるんですかねってことで、いやそういうことじゃなくて、あのお若しはお若しですごいこと素晴らしいことだからお若しはどんどん言ってもらっていいんだけども、バランス取るためにね、あのお若しばっかり素晴らしい素晴らしいっていうのはいいんだけども、そうすると神の言葉がだんだん軽んじられていて、ね、このバランスがこう崩れてくるわけよ。だからあの神の言葉というのは神の言葉です、すごく重要なんですよという。なぜかというと我々の信仰は神の言葉の上に立つから。ああお証しはお証しでまたすごく重要なんですけど、お証しの上に信仰は成り立たないんで、お証しは我々信仰へと導いてくれることはたくさんありますから、お証しの力は重要ですから、まあこの両方のバランスちゃんと保っておかないとあのいけないんで、まあ、あのお証しというものも素晴らしいだけれども信仰というのも素晴らしい、ね、だから、お証しがないからな治らないんじゃなくて、神の言葉さえあればそれを我々は信じていけばそこで癒される。だからこのお父さんそれを信じて帰ったわけですね。そしたらそこであの癒されていった、ね、でこれは54節にあるように、これはイエスユダヤよりガリラヤに行きて成し給える第2の印なり、第1の印は水をブドウ酒に変えた、ね、第2の印っていうのを書いてあるんですね。それはこの言葉によって癒されている、はい、だこのこのバランスすごく重要ですね。お証しの、まあ、力を我々は知って、しかし私たちが行き着くところは神の言葉に立つことだ、ね、そしてこのお証しというものも、こうお証しとかこの信仰ということは分かる言葉ですよね。あなたの子供は生きるなり、分かる言葉ね、お証し、あの女性が、ね、私の見たことをみんな言い当てた、この人は素晴らしい、こうお証しは分かる言葉ですることですね。それからもう一つバランス取らなきゃいけないのは威厳の祈り、これは分からない言葉でしょう。祈りは威厳だから、この両方これも必要なんですね、はい、両方重要ですね。で私たちの祈りというのはものすごく重要です、うん、そういう意味ではもう武器です。ある意味で悪魔サタンにとってみれば、はあ、悪魔サタンにとってみればね、我々が祈った時に、威厳で祈った時に彼らはね、爆弾が爆発したように、あの自分たちがやろうとしていることが破壊されていくんですよ、はあ、だからこのヤコブ書、ここからちょっと後ろの方にヤコブ書っていうのは、ね、よく新約書の時開くと、もうそこでそろそろ終わりますけれども、ヤコブ書、ヤコブ書というところを見ていただきますと、第5章に、ヤコブ書の第5章、ヤコブ書の第5章の16節、まあ後ろの方ですね、ヤコブ書、ヤコブというのはイエス様の弟になるんですね。あの、まあ、ヤコブ書の第5章の16節、ご一緒に読みますか。このゆえに互いに罪を言い表し、かつ癒されんために愛互いに祈れ、正しき人の祈りは働くて大いなる力。はい、このゆえに互いに罪を言い表しって、この罪っていうところなんですけどね、これちょっとね、あの訳の仕方があのちょっと違った感じがあります。ここあの調べてみると、過ちなんだよね、これ。過ちを互いに言い表しなさいと、ね、罪と過ちって全く別物ですよね、うん、教会の人々は互いに過ちを言い表して、これはね、あの日本人の場合はね、もう普段からやってますから、我々普通にやってることですよ。あ、すいませんとかね、なんか過ちをね自分がした時には、あ、すいませんごめんなさいって、これは日本人すぐやるでしょ。だから我々当たり前だと思ってるんだよね。だけどあの外国はねそうじゃないんですよね。外国って言っても国によって違うんだけども、あの謝らない国っていうのはかつて他国に 侵略され占領下にあった国っていうのは謝らないんですよ、ね、だからそう言われたからでしょ。ある時にアルゼンチン航空に乗ってアルゼンチンにニュージーランドからアルゼンチンに飛行機で入った時に南極の上を飛んでたんですね。ちょうどそのスチュワーデスっていう人が、まあ、スチュワーデスっていうのは今客室乗務員っていうのは人たちがアルゼンチンの人が来て女性ですよ。でこう南極の上でちょっと揺れたんだよね飛行機が。で私もコーヒーをこぼされてね、それでコーヒーがこうついてしまって、で絶対謝らないですよ、ね、うん、あれ謝らない絶対謝らないですよ。これ謝ったらでも大変なことだ、自分たちは負けると思うのかどうか知りませんけど、この他国に占領された国の人って謝らないって後で聞いた、うん、そういうことがあった国の人はね謝らないって。日本はねそれがないんだよね歴史上、はあ、まあだからね日本人はねすいませんって当たり前に言うんですよ。外国ではそれ言わないね、言ったらね弱みをつけ込まれるから大変なことになると。だからこのねこれは罪じゃなくて過ちなんですよ。だから私たち日本人の場合はねあんまり大してね日頃からもう習慣化されてるから、うん、あすいませんすいませんって。だけどもまあこのヤコブはイエス様の弟ヤコブは、まあ、教会の人々に対してね、うん、ちゃんと謝ってお互いにね人間は失敗も犯すわけだから、そして、そしてかつ癒されていくためにお互いに祈り合いなさい祈ってあげなさいと、ね、まあ謝られたら許してあげなさいと、うん、まあ、日本人ってのはそれは当たり前ですよね。謝ってる人に対しては許してあげるっていうのは、うん、当たり前のことなんだけども、まあそうしていきなさい、うん、それから何て言うんでしょうかね、それから正しき人の祈りは働きて大いなる力あり。でこの正しき人もね、正しい間違いの正しいっていうね、この正という言葉を使ってますよ漢字を。これもね間違ってるとは言わないんだけども、これはね義という言葉を使うべきなんですね。私もこの言語を調べたらこれは義人ということ、義人、まあ、つまりここに これ鹿児島教会掲げてた、今自分でどこにいるか分からなくなりましたね。もうねそういうこと年ですわこれね、もう本当に。だからね、これはね義人という意味での正しい人、このね正とか間違いとか この正しいっていうこの文字を書くとね、正しい行いをしている人という意味に取られやすいんだけども、そうじゃなくて義人という意味での正しい人、これは正しい行いをしたからなれるわけじゃないんですよ。義人というのは神様によって救われて生まれ変わらないとなれないんだよ義人というのは。だからこのね我々のことを言ってるわけよ、これ正しい人っていうのは正しい行いをしている人じゃなくて、イエス・キリストによって新しく生まれ変わった義人、つまりこの正しき人って書いてるところの横に括弧して私のことって書いておけば間違いない、ね、私のこと、ね、いいですか。そしたら正しい人の祈りは働いて大いなる力がある。私の祈りは働いて大いなる力がある。大いなる力って書いてあるぞこれ、大いなる力、これ大いなる力で弱いだよ、大いなる力で、うん、これの爆弾みたいなもん、うん、もうね悪魔サタンがこうなんか我々を悩ませようとしていろんなことを やろうと霊の世界見えない世界でやってくるんだけども、我々が祈り始まったらね爆弾が爆発するようにして彼らは吹っ飛んでいくわけです。もう悪魔サタンからしたらね我々もテロリストなの、うん、そうですね、うん、爆弾を仕掛けに行ってるよ。だからねお祈りを威厳で祈ることをしないっていうのはもったいない、うん、もうあちこちに爆弾仕掛けないと悪魔の国に対しては、うん、そうですね、うん、だからそういうことで で大いなる力ありじゃん、爆発的な力ありだよ、私にはそれは。だからこのね、一人で祈ってもそれなのに、二人三人が祈りはもうこれはね、大変なこの揺さぶりをかけていくわけよ、悪魔の対して。ですから、正しき人の祈りは働きと大いなる力あり、ね、うん、これはすごいことだと思うんですよ。このもうだから そのね、霊の世界が揺さぶりかけられるから見える世界も震えてくるわけ、うん、地震じゃなくて震えてくるわけ、うん、だからある姉妹があの金港湾でボートに乗ってたら、あのそのあのあそこちょっと潮の流れが危なくてな沖に流されていっちゃうって、うん、あれ危ないですよ。もう一人のお友達が教会の人でも何でもない人、そのお友達はそう一生懸命漕いでなんとかそこから、あの両方とも女性だからね、うん、で漕いでももうダメだ。でこの姉妹はもうそんなことできなくて、もうあの恐ろしくなって、もうそれこそ涙流しながら怖くてお祈りしてたって言うんですよ。ああそうしたらお祈りしてもうこれダメだと思ったら、あのお祈りしてたらお尻の方にザラザラって感触が来たから、あれなんかなと思ったら砂浜に打ち上げられてたっていうわけですよね、うん、それで何が起こったのって自分は目つぶってもう本当にあの怖くて、うん、泣きながらお祈りしてたんだから、そしたらその向かいの女性があの何が起こったのかって聞いたら、いやあなたがお祈りし始まったら波が一本だけ来たって言うんだよね、うん、波が1本だけ来て、それで 2,3 メートルこのゴムボートでね持ち上げられて、で浜辺に来たって言うんですよ、はい、だからあのこれが祈りの力ね。悪魔サタンが我々をこう攻撃しようといろんなことをやろうとしてもですよ、はい、でもね波が来るっていうのは海底でね何かこう揺さぶりがかけられないと波起こらないでしょ。だからこの祈りというのはね爆発的な力を持ってるんですよ、我々の正しき人の祈りはですよ、うん、だから世の中のキリスト教会はこれ正しいっていう言葉をここでね漢字を使ってるっていうことは、世の中のキリスト教会はこう教えてるんですよね、正しいことをしている人に祈ってもらわないとあなたの祈りは聞かれませんよっていう教えてるわけだから、世の中のキリスト教会は正しいことを行って祈りが聞かれる人を探しに行くわけですよ。そしてその人に自分の問題を祈ってもらえれば祈りは答えられるっていうこういう教えなんですよね。だからこれ正しいって書いてあるの。だけどそうじゃないんですよ。ここは義人の義を書いてある。水と霊を受けて救われて威厳でお祈りできる人はみんな義人です。これ、ね、義人の祈りは爆発的な力を持つわけです。ね、ですからあのこのもう最後このエペソ書って、この前にちょっとエペソ書っていうのがありますから、でなんでそうなるかっていう根拠はここにあって、まあ、ここに ある聖書の言葉に我々は基づいているわけです、我々の信仰というのはね。でエペソ書の第1章の23節を、ご一緒に読みたいと思いますけど、エペソ書の第1章の23節ご一緒に読みますね。この教会は彼の体にしてよろずのものをもてよろずのものに満たしたもうものの満つるところなり。これ教会の話はこの前からずっとしてるんだけども、この教会はイエス・キリストの体であって、彼というのはイエス・キリストね、イエス・キリストの体であって、よろずのものをもってというのはね、イエス・キリストというお方は万物の上にある常しえの神であるというふうに聖書は言ってるわけです。万物の上に全てのものを支配する権限権利を持っているということですね。よろずのものを持っているということはよろずの権威を持っているということですね、はい、そしてよろずのものに満たしたものの満つるところなんて、ここが分かりづらいのね。でなんで分かりづらいかっていうと、あまりにも範囲が広すぎるのよ、これ。よろずよろずってよろずってよろずってことは全てのものでしょ。全てって言われると範囲が広すぎて、人間はあんまり広すぎるとね 把握できなくなるんだね、うん、人間の能力というのは大体3つまでなんだよね、把握できるのは。あとはその他大勢みたいなことになってくる。だからね、これね、全てというふうによろずを変えてもいいんだけども、全ての権威を持っているこのイエス・キリストがその地上を支配するところの権威を教会に置いたという話でしょ、うん、そしてその教会にはその権威が置かれているということで、それはよろずのものに満たしたもというこのよろずのものに満たしたもというところを、全てのものに満たしたもって言った方がまあ分かりやすいんだけど、もっと分かりやすく言えば、この教会の全ての人々を満たすためにっていうことですよね、だからこの教会の全ての兄弟姉妹方を満たしたも、ね、そのための全ての権威がこの教会に置かれている。ちょっとこうね、範囲を限定した方がこれ理解しやすいな。だからこの教会の全てのよろずのという、この教会の兄弟姉妹方の全てのニーズを、ね、それに一人一人みんな違いますけど、必要なものその時その時あります。全部満たすだけの権威がこの教会には満ちています。イエス・キリストの権威が満ちています。はあ、だからここに根拠があるわけ。なぜ私たちの祈りが答えられるんですか。ね、なぜ悪魔サタンのもう手の働きがもう遮断されてしまうんですか、我々の祈りによって。まあそういうことはみんなここにある。でこのことをね、知らないで祈ってるのと知って祈ってるのじゃまた違うんですよね。意識があれば。ですからこの教会はイエス・キリストの体であって、よろずのものを持ってこの教会の全ての人々を満たす、ね、力が満ちているところである。ね、だこれ大体教会のことを言ってるんですか。この前からずっと教会の話に、まあ、限定した方が分かりやすいんだよ、まあ、ということで一つご一緒にお祈りをして、また私たちの上に神の祝福がさらに実を結んでまいります。ご一緒にお祈りして終わります。ハレルヤ、ハレルヤ。